藤誠一と
若林家のメタバースへとセット。あ、だから今回あれなんだよね、ほらもう完全になんていうのヨタ話会じゃないって、もうほとんど最近ずっとそうなっちゃったけど、はい、その
そんなことないらしいですよ。
あ、そうなんだ。
ちなみに
そうだから、そうだから基本的にだってさっきからだってもう30分にあたってマルチバースの話して
る。そうです、そうです、はい、マルチバースの話で2回目はどれだけファンダムが世の中でスタンダードになってるかっていう話。
いや、そうだそうだ。さっきだからほら斉藤さんに遮られたから話途中になっちゃったけど、ニュージーンズの話
して。ニュージーンズじゃない。ニュージーンズの話してもらっていいですか。はい、
ちょっと本当に全部は名前言えないんだけど、ミンジってことダニエルってことハニーって子がいて、まあそういう言い方すると絶対怒られると思うんだけど、まあ割と中ではお姉さん格なわけね。
はい。
で、あ、ハニーって子がちょっと面白いんだと思ったのがちょっと紅白見た時の気づきだったわけ。
はい、はい。
で、目立つのはダニエルって子で、あの、はい、イギリス人とのハーフかなんかなのね、はい。なので、まあ一番その、なんていうの、目鼻立ちがもうはっきりしててさ、はい、あの、目立つ。のでダニエルなとかっていうのは分かってて、でミンジってのはもうすごい目のがこうビッて切れながらのさ、はい、あのラジアンクールビューティーって感じで、ハニーっていうのはちょっとなんて言うんだろうな、あのチャーミングな系統のあの顔の子でさ、俺もあんまりちゃんと理解してなかったんだけど、はい、あのいいじゃんとかって思ってさ、でベトナムの人なんだ。
あ、そうなんですか。
でベトナムがオリジンで、でオーストラリアで育ってんのかな確か、はいはい、だからそれってさ、なんかあれなの、ブラックピンクで言うとロゼって人はさ、
はい、
オーストラリア育ちなのね、
はい、
でブラックピンクはジェニーって人はニュージーランドで育ってるわけ、はい、韓国生まれなんだけど、はい、みたいなことで、だからその2人は基本的に英語がすごい達者っていう風な格好になってたりするわけ、はいはい、それでもう一人リサっていうのは、まあ、あのタイの人なん で何を言ってるかというと、そのいろんなマーケットに対応できるように出自とかっていうのにも結構そのバラエティを持たせてるっていう風な、でそれは例えばその少女時代とかだと9人いたから、その語学の担当が分かれてるっていうかさ、日本語はこの子が得意だから、で中国いた時はこの子でとかっていう、なんかそういうで英語喋る時はこの子が喋るとかっていう風なさ、そういうなんて言ったらいいね、そういうことになってたわけ。でそれがだって10もう15年前とかから一応そういうストラテジーになってるからさ。
でもそれってすごい、これちょっと僕がすごい疑問に感じる、まあよくそのまあ韓国のいわゆるコンテンツ産業って、
はいはい、
まあこういう成長の仕方、うん、まあ国策じゃないですか、
うん、
日本ってなんそれをやってこなかったんですか。
やってない、やってない。だって基本的にやっぱその国内マーケットで、
まあ、満足というか、
満足っていうか、あの食っていけるから、外に出てきインセンティブが逆に言うとないいう風なことだったと思う。韓国はだって、
まあ、そういう人口減少もあって、
だって日本の4分の1とか、
うん、そうですね、
そんなもんじゃない、3000万とかそれぐらいだったような気がするんだけど、もうちょいいるかな、
はい、
でも基本的には要するに、でもそれはもう最初からそうだった話なの。だから韓国の音楽の歴史でいうと、大体90年代初頭にさ、その外国からの音楽が解禁になるわけね。で、それこそ、だから、一番最初に、例えば韓国とかで、いわゆるアイドルグループみたいな感じで、めちゃめちゃ盛り上がるのってのは、ソテジはアイドルっていうのがいてさ、ソテジはアイドルっていうのがいて、はい、ソテジってやつがいてさ、
はい、
ソテジってのはかっこいいやつで、
はい、
あの、後のね、だから、韓国の夏さ、ヘビーロックの結構の重鎮、
はい、
かっこいいの、韓国でやったスタジアムライブとか、もう、
あ、そうなんですか。
かっこいいし、だから俺、ソテジってのはかっこいいなとか。で、メガネかけててさ、なんか、全然ハードロックっぽくないんだけど、だからそれデビューした時は、あれなの、その結局、ビースティーボーイズほどかっこよくないんだけど、いわゆる B-Boy で、あの、ラップやると。だから、はい、イーストエンドプラスユリみたいなのの、もうちょっと、なんていうのかな、男の子っぽい感じっていうかさ、はいはい、ひどい。
ひどいのか、ああ、なるほどね。
そうそうそう、で、ソーセージアイドルっていうのがいて、で、ご説明申し上げますと、その、はい、ソテージっていうのがいて、その後ろに2人男の子がいて、はい、それ のメンバーの1人が多分その YG っていうのを後に作る、だからビッグバン、ブラックピンク、ベイビーモンスターとかっていうのを作っていく、はい、要するに YG エンターテインメントっていう会社のヤンヒョンソクって人だ。違ったかな、確かに。 まあそ、まあ、そういうのがあって、で、その、まあ、せっかくだから、なんか、俺の持ってる情報をお出しすると、その頃から SM エンターテインメントっていうのがあって、まあ、その、ちょっと、だから、ソテージが出てきて、その YG みたいなのができていくっていうふうなことが起きる。だから、その、洋楽解禁みたいな話とか、もういきなりヒップホップで始まってるみたいな話っていうのはあると。で、最初から、韓国のマーケットの中でやってても、多分無理だっていうふうな話になってたんで、SM っていうのは、もう最初、その、アイドルグループをもういきなり日本でデビューさせようっていうふうな、ことで実際やるわけ、うん、それがなんていうグループだったか忘れちゃったんだけど、惨敗して帰るわけ。
なるほど。
それでこれじゃダメだなって言ってさ、14歳とかの中学生を事務所に入れて、てかまあ分かんない、訓練生だったのかもしれないんだけど、
はい、
でそれを鍋プロに預けるんですよ確か、その子、
はいはい、
それがボアなの、まあ、なので最初からそのなんていうの、もう対日兵器として、
はい、
そのボアっていうのは要するにもう育てられたっていう風な話なのね。で当時はまだだっていきなりアジアからその欧米のマーケットに進出を果たした例っていうのは坂本九以外ないわけだよ基本的に、うんうんうん、だからそれピンクレディとか松田聖子とかさ、俺に触れては試してみたけれども、うんうんうん、まだどれもやっぱりうまくいかないみたいな話だったわけじゃない、うんまあ、なのでやっぱりそれはとりあえず韓国の外にある一番大きいマーケットっていうことで言うとやっぱ日本ってことになるので、でまあマーケットもそれに成熟してるっていうか、要するにその時点の中国っていうのはまだ音楽マーケットがないっていう風な状態じゃない、特に2000年初頭とかっていうのは基本的に海賊版の世界なんで音楽ビジネスが成り立たないわけだよ、
はい、
なので、まあ、そうするとまあ必然的に日本っていう話になって日本に入ってくるっていう風な話があって、ではボア入ってきて、そっから要するにほら冬ソナみたいなのが、それドラマって文脈で入ってきて流行ってとかって、はいはい、それで東方神起が入ってきてとかっていう風な、
なるほど。
でそれまでっていうのはさ、日本っていうのはさやっぱりさ、ジャニーズの問題でも明らかになったようにさ、その参入消費がすごい高い業界なわけじゃない、
うんうん、
だしその代理店がいてさとか、なんかそういう、
うん、
その結構複雑にビジネスが展開されてて、それで要するにタイアップ取ってきて歌が初めて成立するとかさ、なんかそういう風なそのテレビ番組との連動性みたいなことでいくと、その業界にちゃんとギュッと入んないと、もうポットでなんか
中に入れ
なるっていうふうにはできないわけじゃない、は
い、
だからまあそういう意味でいくと、まあそれはだからやってみたら分かったので、もう要するに例えばナベプロと組んでとかさ、なんかそういうふうな形で
入っていく
っていうふうなことになっていくわけなんだけど、だから少女時代ぐらいから明確に欧米狙うっていう風な話ではないとは思うんだけれども、完全にデジタルファーストの戦略を取り始めるっていう風なことになるわけ、うん。だからそれまでっていうのは、いわゆる営業戦略じゃない。だから営業の担当が入ってってコネクションを作って、足場作って、それで仕事が作られていくっていう風なやり方をもう取らないで、いきなりもうデジタルファーストでやるっていう風なことで、でもその YouTube とかにもうバンバン練習動画とか上げてやる。ふうなこと
だ、まあ、なんかこう育成される状態も含めて全部メディアにどんどん出してい
く、どんどん出していくっていう風な格好で、だから少女時代って日本で初めてコンサートやった時って要するに2万人の動員だ、
一番最初から。
でそれが結構衝撃だ。それでほら覚えてるかな、だから美脚だとかっつってさ、
何頭身だみたいな、
は
い、
そう八頭身だとかっつってそのスポーツ新聞とかにブワッ乗るんだけど、あのところチケットみたいなの買った人たちってもうすでにネットで見てた人たちなんだと思うわけ。
なるほど。
そうそうそう、だからそれは結構俺はなんか衝撃があったし、だからそれ頃俺だから GQ ってメディアで働いてて、うん、その当時の社長インタビューしに行ったのね、その SM エンターテインメント。それはでも面白かったよ、やっぱり。だからもうかなり明確にその戦略性みたいな。だからアジアにおいて日本っていうのはすげえ重要だけど、アジアが最終地点ではもはやないっていう風な言い方をその当時してた。
ちなみに、そう考えると、日本の今のその、まあ、音楽マーケットというかあって、もう内需無理じゃないですか、人口減少で。
まあまあまあ、それでもね、まだ韓国の場合あるからね。まあまあ、
今、韓国の人口5174万人。
じゃあ半分だね。4分の1は嘘だ、ね。
うん。で、なんですが、でもずっと経産省のコンテンツ産業とか、いろいろなんかやろうとしてるじゃないですか。まあ、日本の業界自体も、海外に対して。でも、片やこちらとかだと、例えば夜遊びとか、まあ、夜遊びこちらじゃないのか。
こちら出る。
こちら出ますよね。うん、とかって、結構な人気じゃないですか、うん、戦略はだからさっき僕聞いてて、例えば その誰が英語を喋れて誰が中国を喋れて、うん、日本語を喋れてみたいな戦略じゃなくて、日本はこのまま突き進めばいいんですか？
いやいやいや、だから多分その YOASOBI とかに関して言うと、だから Spotify でグローバルチャート1位とかそういう話ですね、はい、だからあれとかはやっぱり、だからもう音楽環境自体がもう完全に、だからある時期まで日本って言ったらもうだって完全にベスト10かトップ10か夜の一スタジオかみたいな話だったわけじゃない。だそうなるとそこの要するにプロデューサーなりディレクターなりとどれだけパイプ持ってるかみたいな勝負になってくるわけでしょ、うんうんうん、でそれも紅白とかもそういう観点じゃない、うん、ところが要するにまあそういう世界から、もうアメリカだとその過渡的な状況として多分その MTV みたいなものが出てきて、要するにそのそっちにある種の露出の場所みたいなものっていうのが変わっていくじゃない、シフトしていく。でそれっていうのはだから結局テレビコンテンツとして自分のアーティストを成立させようと思ったら結局テレビの言いなりにしかならない、
うん、
なるしかないっていう状況から、 MTV みたいなもう24時間 PV 流してるみたいな話だと結局アーティスト側っていうかレコード会社側にもうちょっとコントロールが出てくるわけじゃない。要するに自分たちがまあもちろんそれをどれだけかけてくれるかみたいな話っていうのはラジオと一緒なんで、 MTV 側には裁量はあるかもしれないけど、なんか思ったよりもこれなんか人気が出んなと思ったらどんどんかけ始めたりするわけなんで、うん、まあそういう意味で言うとその作ってちゃんと渡せばワンチャン生まれるっていう風な格好にはなってきて、それが要するに YouTube とかになるともうブワッと加速しちゃうっていう風なことが起きるわけじゃないですか。なんでまあだから韓国は そこを中心にストラテジーを組むっていう風になっていくと、そう夜遊びの話に戻すと、だからもう最初からだからそういうもう配信のそのだからあれだよね、Spotify とかそういうで、しかもあれは結局人気のプレイリストにどうやって入るかみたいなことが結局戦略の要になってくるので、その辺はでも結構ソニーの担当とかがすごいうまくやったというふうに聞いてるし、その多分4人ぐらいのチームだって聞いたけど、そのソーシャル周りとか担当してるのがすごい若くて優秀な頃だっていうふうに聞いてるから、だからそういう意味で言うとまあある種のデジタルネイティブっぽい人たちがちゃんと新しいプラットフォームの中でのお作法みたいなものっていうのにちゃんと乗っ取ってビジネスがやれるような状況になったっていうふうなことなんじゃないのかな。だからそれは一個のなんか方程式として多分みんなに共有されるようになると思うし、
うん、でも最近ですよね、そのソニーとか日本のユニバーサルとか、僕結構こう仕事柄そういう、まあ、デジタル周りとかフィルムとか、まあ、昔 PV 撮ったりとかいろいろやってて、うん、とあるレコード会社さんだと、まあとあるというかほとんど全部ですね、日本のレコード会社は YouTube にも上げられないっていうのが結構でかくて、
うんうん
うん、で制作の子とかがもう悔しいからって言って会社の外出てネットカフェ行って YouTube に上げるっていうのをやってたんですよ。いやそうじゃないと、 でももう明らかにそっちの方がレスポンスは良くて、
そりゃそうだと思う、
なんだけど結局それが社内だとできないから外でもうやるしかないって言って、
うん、
やってた時代が結構最近ですよ。
そうだと思うよ。だからそういう意味で言うと YOASOBI みたいなのっていうのはさ、なんかすげえ結構フリンジな企画から始まってるっていうのは、だから一種のあれ新規事業なんですよ多分、はい、その考え方的には。そのラノベをベースに音楽のプロダクトを開発していくっていうさ、そもそも IP ドリブンなその企画なんですよね。うんまあ、そうですね。うん、なのでそれが最初なんかインタビュー読んだら2曲で終わらすつもりだったっていう、だからそうだからテンポラリーな企画だったっていう風な感じなのね。ダークマンの企画もんだっていう風な設定だったら、自分が思ったより当たっちゃったんでみたいな話って言ってたような気が、それあのプロデューサーが確か八代さんって人だと思うんだけど、
うん、
そう多分ローリングストーンとかにインタビュー上がってだからそれちょっと興味ある人読んでもらったらいいと思うんだけど、はい、なんかそういう話だからさ、そのどっちかっていうとあだからメインストリームのさなんか分かんないけど、そのサザンとかさ例えばそういう人たち山下達郎とかさ、そもそも配信プラットフォームですらずっと抵抗してきたわけだから、別にそれが悪いとは思わないけれども、うん、その人たち言ってくれないと下使えてるんですけどみたいな話になっちゃうっていうところが結構問題ではあるじゃない。だから早くそっちに移行したいとかって思ってたりする人たちが、要するになぜかその別にサザンがっていうわけじゃないけど、それが規範になり規則になっちゃって前者に及ぶみたいなことが 起きちゃってたわけでしょ、ずっとこれまでっていうのは。ね、だからそれがまあだんだんだんだんそのフリンジから、はい、その、まあだから新規事業っていうのがさ、そういうフリンジから立ち上がってくるみたいなのと同じイメージだと思うんで、うん、そうするともその人たちはもうほら韓国がやってることとかわかんないけど、それこそアメリカのアーティストですらさ、
そうですよね。
とりあえず TikTok しようみたいな話になってるわけだから、うん、なんかそこからそれちゃんとやろうぜっていう人たちは別に中にいるはいるわけなんで、
うん、
まあそれが、ちゃんとやれると、まあ、そうすると結果が出てよかったよねっていう話にはなってくっていうふうなこと
ですね。いや、それすごい面白いね。あのちょうど昨日あの今京都精華大学っていうところであの客員教授やってて、
うん、
でそこのグラフィックデザイン学科の子たちに毎年同じ課題出してるんですけど、うん、要は学期中に1学期中に1000円をいくらに増やせるかっていう、そのお金とデザインの授業やってるんですね。でまあその授業の内容はいいとしてもあの昨日ちょうどそれの、まあ、成果発表というか、
うん、
で、その子たちって、まあ、デザインができるわけじゃないですか。要は、スケッチが描けるとか、フォトショーでなんとかとか、シネマコーディー使って 3D とか。で、普通に、とりあえずじゃあ、推しのためのツールを私たちは売ります、みたいな。だからじゃあ、僕が好きな推しがいるとするじゃないですか。まあ、僕が言ってたのは YouTuber のピーナッツくんなんですけど。知ってます？ピーナッツくんって。ちょっとそれはまあ置いといて。ピーナッツくんを、じゃあ僕が推しだとしたら、でその子たちに頼むと、そうするとその推しと僕の顔を同じトーンで描いてくれますと。でなんか推し活あるじゃないですか。で推し活のパンフレットまで作って500円ですみたいな、もうちょっと高くていいんじゃないっていう話をしてたんですけど、うん、でも普通にそのもうファンダムの話なんですよ、当たり前に。だから IP の話とかってほぼ出てこないんです。だって普通は二次利用じゃないですか、
うん、
僕なんかからすると。で二次利用ってもう無理だから、これは無理だからやめとこうみたいな。で何十パーセント以上加工しないとそれを IP に引っかかるかみたいなことなんですけど、多分まあ YouTuber とか、まあ、YouTube で楽曲上げてる人たちとかもそうですけど、基本って二次活用、まあ、TikTok もそうですけど、二次活用当たり前になってるから、今の学生たちは、もう僕びっくりしたんですけど、めちゃめちゃ当たり前なんですよ。
うん、
そのいろんな IP を二次活用して、
うん、
で自分で推し活もやる。まあそこに対してとか自分で投資するってことですよね、
うんうん。
で、それがキャラクターでコスプレであれ、VTuber のなんとかであれ。俺それにすごいびっくりして、
うん、
だから、彼らは、だからまあ、コンピテンシーってよくここで言ってますけど、うん、何かできたものを買うんではなくて、できたものをまたさらに自分なりに加工して、
それ
を SNS なり公開しちゃうっていう。
うん、いや、だから、俺、ファンダムの本作った時に、ファンダムエコノミーっていう、わざわざエコノミーってつけたのは、まあ、そういう話ですよ。だから、ファンダムって基本的にはマーケットになるっていうふ
う
なことなの。
ね、
だから、要するに二次創作とか、まあ、なんでもいいんだけど、まあ、それこそ、ファン広告みたいな話とかさ、まあもちろん著作権的なグレーなとこもいっぱいあるんだけど、基本的に自分たちでなんか作って、交換し合うことができるっていうふうなことが結構やっぱり、その、すごい重要で、で、それが、しかも、まあ一種の贈与交換みたいな。
そうですよね。
なんだけど、そこにちゃんと金銭とかも発生してくるので、うん、結局は普通の証券になるっていうふ
う
な、一番になるっていう。
いや、そうなんですよ。
だからファンダムっていうのは、だから単に、応援するだから昔のファンクラブの考え方っていうのはさ、だから俺 BTS がアーミーって言ってんのって、なんか本当にそれでいいんだっけなっていう疑問っていうのは若干あってさ、つまりなんかキスのアーミーっていうのはさ、要するにお前らそれぞれラブガン持ってこいみたいな話じゃない。でしかもある意味こうキス帝国の、
まあそうですね、うん、
先兵みたいなイメージじゃない。だからストームトゥルーパーじゃない、
はい、
キスのメイクしたっていう話になるので、ところがやっぱりファンダムのイメージっていうのは本当はなんか実際単純になんかそのあるそのリーダーがいて、リーダーかその象徴的なアイコンっていうのがいて、それに対して一種のヒエラルキー構造の中でさ、なんていうの、兵隊のアナロジーでね、で軍隊のアナロジーみたいなこと、だからそれが動員っていう概念だけどさ、その軍隊のアナロジーとしてその作られるっていうふうなことをはもちろんファンダムのかなり大きい側面ではあるんだけど、別にそこは俺はそう基本的にはそんなにいいもんだとは思ってないわけね、
うん、
でファンダムのなんかそのファンダムエコノミーとか、それこそ実験の民主主義って本の中でファンダムの話してるのは、でファンダムのそうでない側面、つまり自分たちで物作ったりとかある行為をしたりすることね。だからその 例えば多言語っぽいそういうグループにさ、それぞれその翻訳つけてあげるとかね、動画にね、とかなんかそういうようなことをやったりとか、最近すごいんだよ。だからライブ音源とかさ、テレビでやった音源とかをさ、すげえ綺麗にさ
リマスターして
そうそうそう上げてくるやつとか、
あ、そうすか、
いるいる、ありがとうみたいな。だから俺とかそいつ普通に金払ってもいいなと思う。
いや、それがねすごい面白いのが、その学生の課題をやってる時も、まあ、僕は一番最初、まあ、これもう5年ぐらいやってますけど、1000円が日本円でいくらになるかっていう話を一番最初始めてたんですよ、うん、だからそれがそれこそダンス教室して50万円になりましたから、まあ、そういう子たちがいるんですけど、
すごいよ、ね、
それはそれですごいんですけど、うん、なんですけど最近出始めてるのが、1000円の投資が、フォロワー2100人になりましたとか、1000円の投資にライクがいくつつきましたっていう。だから要は円が円になる必要なくて、円が、まあ、贈与経済とか言ってますけど、そのギフトエコノミーにどんどん変換されていく。だから、
なるほど。
で、普通だったら、まあ、1000円の投資に対していくらいくらになったなんだけど、それがじゃあライクなのかフォロワーに変わっていくと、じゃあ別にそれがまた大きな潮流として別にそれは経済にも返ってくるし、だから、
そうそうそう、だからその時にね、結構重要なのはフォロワーが増えましたとかライクが増えましたみたいな話っていうのを、そこは今のそのいわゆるアテンションエコノミーっぽいモデルの中で考えると、うん、そこが結構落とし穴になるのは、うん、なぜかっていうと、換金する手立てが広告を経由しなきゃいけないっていうふうなことになっちゃってるからなの。ね、うん、だけど、例えば普通にフォロワーこれぐらい増えましたみたいな話っていうのを、例えばサブスクリプションでやってればさ、それってそのまま収入になるからさ、実はアテンションエコノミーとは全然違う構造になるわけ。
確かに、
ね、単純に物が売れてるっていう話になる。
KPI の話じゃないってことですね。
そうそう、うん。そう、だからその換算のその指標も違うし、でしかもだって、価格に自己決定権が発生するっていう風な話になるので、それってただの普通の商取引じゃない。だから今っていうのは、だからそういう意味で言うと、やっぱりアテンションエコノミーっていうのはそのビジネスモデルがいびつなわけね。つまり広告換算、
ね、うん、
広告っていうものを通して換金しなきゃいけないっていう風なことにおいて、いびつさが生まれるっていう話なので、だから結局さ、なんかほら、だから出版とかっていう仕事ってさ、結局、自分たちが作るものの範囲みたいなものをどう自己決定するかっていう話なわけですよ。つまり、その、いや、要するに俺は出版やってね、もうフェラーリブンブン乗り回したいんだっていうことを望むのであれば、人文書とかやっちゃダメじゃない。
うん、
基本漫画やれって話とかになったりするわけじゃない。で、そもそもやっぱ人文書やりたいんだよねみたいな話で言ったさ、そんなには売れないわけですよ、基本的には。だから5000、まあ良くて5000部売れて成り立つ、そのビジネススケールって、つまり何人社員雇えんなみたいな話とかっていうのを、要するにそこから逆算するとさ、まあ、いや、雇えて2人かなみたいな話、2人雇えないか。だからそれも5000部の本を、例えばじゃあ定価を3000円にして、それちょっと高いじゃね。で、それで年何冊作って、まあそうすると大体いくらぐらいになるよねみたいな話からさ、そしたらまあでも家族4人ぐらいは養えるかとか、そういう計算になってくるわけなんで、それって結局自己決定する話じゃない、はい、
うん、
でそれがさ、まあ、たまたまハリーポッターみたいなさ、あの生産者って大変なことになっちゃったわけ、だからもともとの本作ってたんだっけな、すげえニッチなことやってて誰も聞いたことないよね、
はい、
本屋だったわけ。だから、それがもういきなりハリーポッターでさ、もうわけわかんないことになっちゃったから、多分税金払うのとかもすげえ大変だったと思う。
へ、
そうそう、はい。最初の頃はね。なんで、なんかそういう、まあそういうのはもう起こるか起きないか、もう本当に万に一回起きるかみたいな話、うん、ってか、それ以上だな、多分。もうほぼ起きないっていう話なので、うん、誰もそれは目指してないわけ。そうなったらいいな、みたいなことは思うかもしれないけど、うん、っていうふうなことだからさ。ところが今の広告のモデルっていうのはさ、要するに広告として取ってる金がもう一律っていうか、一個のメニューになってるわけだから、その数字の指標にみんなが合わせなきゃいけないみたいな話になっちゃうから、
ね、うん、
それ自体が歪なわけじゃない。
はい、
だから価格の自己決定権と、だから自分の事業規模っていうのの自己決定みたいなものをアテンションエコノミーは実質できないっていう話なので、
そうですね、
それができるようにすれば別にさ、で YouTube で別に3000フォロワーで、それでも結構そこそこ金になるみたいな話だったらさ、
まあ、それで
何の問題があんねんっていう話にはなるんで、
まあ、そこが僕、あの、一時期やってた広告から足を引いたというか、手を引いた原因で。
あ、そっか、もう最近全然やってないんだっけ？
全然やってないです。もうなんか、 なんだろうと思って、要は KPI が例えばじゃあ YouTube 何万ビューみたいな、何千万ビューみたいになるんですよ。
なん
で、まあ、もちろんその、まあ、広告だとその GRP っていう、要は広告をどれだけのこう投資をして打つかっていう、うん、まあ、電波を買うかっていう話なんですけど、で例えばじゃあ年末のクリスマス商戦の時にじゃあ 5000GRP 打ちましょう、結構打つんですよ、
うんうん、
で見られる人も多いんですけど、まあ、それはそれで打つで、 YouTube にも上げる、で YouTube で大体200万か300万ビューぐらいになる、ででも商品は売れない、なんだろうみたいな、ででも僕なんかいくら言っても KPI はビュー数なんですよ、
うん、
でビュー数ってさっき言ったみたいに要は広告換算しないと結局現金化できないんですよ、うん、だから KPI と KGI、 要は KGI って実際に商品が売れる係数からするとめちゃくちゃ乖離が出て、
うん、
でいくらいい広告打っても商品が売れなかったら広告投資なんかされないじゃないですか、うん、でそれでなんか僕なんか変な偏った経済だなと、というかこの仕組みだなと思って、
うんうん、
でそれでまあここやってても何にもなんないというか、
うん、
その空回りするしているものを作ってるような気がしていて、
うん、
なんかそこに労力を使ってるってなんだろうと思って親になっちゃったんです。
そうなんですよね、だからやっぱり、うん、だからそれこそラシコフが言ってたかもしれないんだけど、なんか今のそのデジタル社会っていうのは結局別に全然デジタル社会でも何でもなくて、要するにテレビのを中心とした制度をデジタルに置き換えてるだけじゃんっていうふうな言い方して、俺はその通りだと思うんだけどね、
うん、
それがねでも意外とあんまりみんななんか認識としてないんだろうなとかっていうふうな気はしてて、
ね、
俺ねだからそれなんかこの間もちょっと関連するイベントみたいなやつそこでなんか話したんだけど、ほら要するにツイッターとかフェイスブックとか出てきて、要するに2007年からさ、そこから先のだから2010年とかそういうのに至る流れの中でさ、その俺は別になんかあんまりソーシャルメディアとか最初全然興味なかったしあれなんだけど、結局無料でやってるじゃない、でこれどうやってこれそのマネタイズしていくのかなみたいなことは全部気にはしてたわけでさ、それこそ2000どれぐらいだ、10年とか11年ぐらいの話かな、その結局広告モデルになったわけ。だからシリコンバレーのさ、スタンフォードとかハーバード出たやつらがさ、このビジネスモデルしか考えられないのかっていうのはマジで思ったの。
はいはい、
で終わってんなと思ったわけ。だからなんかソーシャルメディアでひどいことになったみたいな話っていうのはみんな言ってるし、それはソーシャルメディアのせいだっていうふうに言ってんだけど、俺からするとやっぱ違うわけ。ソーシャルメディアで起きてる問題っていうのはほとんどそのビジネスモデルを間違えたビジネスモデル採用したことだっていうふうな気はするわけね。でしかもだから広告モデルみたいなものっていうのはさ、そのコンテンツビジネスやってきた人間からするとさ、もう言ってみりゃ諸悪の根源なわけで、でその それでしかもう食えなくなってるって現実はあるので、まあ、別にそれに乗っかってやらざるを得ないっていうのはそうなんだけれども、それも結局バランスの問題でさ、大体ね1970年代後半ぐらいから、それね橋本治って人が、あの不二雄性をと活字は言うって本があって、それメディア論なんだけど、その雑誌社とかのその雑誌の実際の売り上げを広告収益が上回るっていう風なことが起きるのが70年代後半とかで、うん、はい、しかもマガジンハウスでポパイかなんかだったな、
うんうんうん、
それが多分最初の事例みたいな感じで、でそっからもうひたすらだからもうどんどんどんどん実際の売り上げの収益よりも広告費の方がどんどんどんどん増えていくっていう風な、うん、でそれに合わせて要するに広告代理店の一種のなんていうのかな、力っていうのがパワーバランス的にどんどん増していっちゃうっていう風なことが起きていて、でそれによってその起きたことっていうのは、要するに出版社の中におけるパワーバランスが、うん、要するに編集者がすげえ権限持ってたのがだんだん営業部にそれが移ってっちゃうっていう、しかも広告営業部に移ってっちゃうっていう風な話が起きてくわけじゃない、
うん、
だからもうそれ本当にちょっと想像すればわかる話なんだけど、そうやって要するに広告営業部みたいなのが力持ってくると何が起きるかっていうと、クライアントがこう言ってるからこうしろっていう風な話が現場に落ちてくるっていう風な、制作の現場に落ちてくるっていうことになると。で、こっちは要するに面白いもの作りたくてやってるったはずなのに、どんどんどんどん要するに広告クライアントの、まあ、ある種言いなりにならざるを得なくなってくるっていう風なところから、もうどんどんどんどんさ、雑誌の現場っていうのは要するにやる気も、要するに。
まあ、捨て任していくというか。
そうそうそうそう。うん、で、それはもう70年代からスタートして、まあ、80年代、90年代通じてずっと起きてった話だ。
あ、そうっすか。あれでも、その日本のああいう、いわゆるまあマガハとかが作っているような、ああいうカルチャー誌って一番最初作った、誰かが聞いたんですけど、 作ったきっかけってホールアースカタログみたいなああいうものを作ろうみたいなムーブメントがあったんですって。
あ、それはそうだと思うよ。
そうですよね。
そうそう、だからそれは多分本当に60年代とか70年代だからポパイとかで最初とか、ね、ポパイじゃないかな分かんないけどマガハのその辺とかっていうのはもちろんそういう話はあるの、うん、ホールアースカタログっていうのはだから面白いんだよ。だからあれカタログなわけ。
いや、そうなんですよね。
うん、だけど別に広告のチラシじゃないわけ。
そうなんですよ。
面白いんだよね。編集主導でカタログを作るっていう風な話だったわけで、それコンテンツだったわけよ。
そうですよね。
で、それがだんだんだんだん広告になっていくわけ。
その話を3話目にしましょう。
なるほど。そうしよう。面白くない？
いやいや、それが僕すごい、なんかいろいろ辿っていったらそこに行き着いて、で、ホールアースカタログって今となっては、そのアントロポセインとか言われているところで結構コアな、まあバイブルみたいなもんじゃないですか。うん、だけど、日本のライフスタイルマガジンが、僕もブルータスかポパイかなんか聞いたんですけど、それがやっぱりホールアースから来てるムーブメントで、
いや、そう、いや最初はそうだと思うよ。だからそれが結局誰主導なのかっていう話みたいなことで、じゃあ次話しましょう。
はい、
そういうわけで、
ありがとうございました。